京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域にはですね、社会課題の数だけその問題に向き合う方々がおられます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームとなっております。皆さんどうぞお楽しみください。リスナーの皆さんこんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。よろしくお願いします。8月16日が放送の日になりますが、この日は京都の皆さんには馴染み深い五山の送り火の日でもございます。毎年送り火になると、私松ヶ崎編でビルの屋上を上がって見させていただくんですけれど、やっぱ京都ってええなって思う瞬間の一つだったりするんですよね。今回お越しにいただいたゲストの方もそういった京都の文化について改めて思いを馳せる、そんなお話をしていただけるような方々ですので、どうぞお楽しみください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、本日お越しいただいた方をご紹介いたします。一般社団法人しるべの道代表理事でいらっしゃる渡辺誠さん。
はい、よろしくお願いします。
そして副代表理事でいらっしゃる樋口彩さんです。
よろしくお願いします。
はい、このお二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人とのお出会いをまずご紹介させていただきますと、あれいつだったっけ、6月7月、ここまで暑くなかった
6月
かな、初っ端からあやふやですいません、はい、京都市役所前で、私もラジオカフェもしるべの道さんも入ってるプラットフォーム、京都市さんが、取りまとめになっているんですけども、お宝バンクというプラットフォームがございまして、そこのお宝バンク主催の京都の町の文化祭という、いろいろな方々が集うイベントが、京都市役所前広場で行われていたんです。ゼストお意見にも使って、もうたくさんの方々がおられました。そこで偶然樋口さんがお声をかけていただいてですね、久しぶりっていう第一声かけていただいたんですよね。
そうでしたね、はい、そうブースまで遊びに行かせていただきました
樋口さんは以前ラジオカフェでも番組を持っていただいておりました、パーソナリティさんでした。
実はそうなんですよね、はい、琴の葉ラジオっていう番組でパーソナリティさせていただいてました。金曜日ね、18時から放送の月1回パーソナリティ担当させていただいてた、その思い出がすごいお会いした時に蘇って、思わずラジオカフェさんのブースに行って、ちょっと藤本さんに久しぶりですって言ってご挨拶させていただいたんですよね。
そしたらなんと、うん、一緒に今しるべの道で来ているんだけれども、活動している渡辺さんラジオ大好きなんですよっていうところで。
そうなんですよ、本当こちらのねラジオも聞かせていただくことが多いんですけれども、なんかラジオっていろいろなことをやりながら聞くことができて、そしてその言葉をすごく大切にされるじゃないですか。だからなんかあやふやな言葉ではなく、しっかりとその聞いてくださっている方に伝えるっていう、そういうなんて言うんでしょうかね、取り組みというか、うん、そういったところでラジオがすごく好きでっていうところで、まあ、実は、まあね、樋口ともの出会いもそういうところがラジオっていうのがすごく大事なところであったんです、はい、
ちょっとその辺も詳しく、まあ、後日談ぐらいで聞かせていただこうかな
そうですね、
そうですね、
はい、ラジオは耳ですけれども、うん、今回お越しいただきましたしるべの道さんの取り組みで一番大事に関わってくるのは鼻、匂い、香りなんです、うん、
ということで、まずしるべの道さんのご活動について教えていただけますでしょうか。
はい、しるべの道は賞味期限切れのお茶を活用して環境に優しいお香を手作りで、うん、手作業で作っております。まあ、またそのお香といってもいろんな種類あると思うんですけれども、今は一般的に馴染み深い燃やすタイプの線香タイプのお香と、はい、あとはその、いただき物のですね、着物生地とかを、うん、それも古着ですね、古着のものとかを活用した匂い袋とか、まあ、さらに、まあ、ちょっとそういったそのお香に関連した商品というのを、作ったり、まあ、そしてその環境に優しい取り組みというのを体験してもらう、体験してもらうことで環境に優しい活動に参加してもらうといったような体験も用意して提供しております。
ありがとうございます。代表理事ということで渡辺さんご自身が立ち上げられた団体になられるんでしょうか。
そうですね、まあ、主に2人で、
もう最初からお二人でスタートなさった。
まあそうですね、まあ、最初3人だったんですけれども、
あ、はい、なるほど、いろいろなストーリーが、
はい、いろいろなストーリーがあって、はい、現在2人、そしてまた3人になろうとしているところ
です。お、
はい、スタッフが先日増えまして、
おめでとうございます。はい、そもそもの渡辺さんのその香りとの出会いというのはどういったところから始まったんでしょうか。
そうですね、私はまあこう京都が本当にもう好きで、京都にもともと大学とか大学院で、香りと、まあ、健康についてというところで、まあ、医学研究の一つだったんですけれども、まあ、そういったところで、まあ、香りにすごい関心を持って、で北海道にいたんで、北海道の大学院だったんですけれども、まあ、それでやっぱり香りのね、やっぱり文化というとやはり一番に出てくるのは平安時代の頃の京都ということで、やはり京都でやりたいという、京都でまあ住みたい働きたいという思いもあったというところが最初の本当にきっかけになりますね。
まだまだその香りと健康ってそんなに研究し尽くされてなさそうな分野な気がいたしますね。
そうですね、本当に香りはやっぱり目に見えないものですし、人によってどの程度の差があるかというのもなかなか多分指標にしづらいというところで、やはりだけれどもすごく 大脳に直接、ね、働きかけたりとか、香りというのがすごくまだまだ分かっていないところがたくさんあるがゆえに、あまり研究というのは進んでいないですが、すごく大事なところでは間違いないというか、記憶との関係性だとかですね、まあ、やっぱり、まあ、香りといってもいい匂いもあれば、まあ、いろんな香りがあると思うんですけれども、そこから連想されたり記憶として保管されたり、
はい、
生活の中でやっぱりこう変わってくる、匂いも変わってきたりもするので、まあ、そういったところですごく奥深いところではあります。
ね、よく記憶と密接に結びついているお五感の中でもということは聞いたことはあるんですけれども、それはつまり日常とも密接に結びついていることだなとも思いましたし、京都の生活文化にはあらゆる香りがあふれている。
そうですね、私個人的にやはり感じるのは、まあ、その季節ごとに例えば花が咲く香りだとか、あとは、ね、この時期だと例えば蚊取り線香の香り、うん、まあね、日本全国そういうとこもあるんですけれども、季節のこう進み方と、まあ、その香りとか、あとはそういったこと、まあ、言葉というんでしょうかね、季語だとか、うん、そういったものというのはやはり京都が中心なので、まあ、やはり京都で感じることができる香りというのはものすごいたくさんあるなという印象がすごいあります。
ありがとうございます。樋口さんのその香りに対する思いであったりはいかがなんでしょうか。
そうですね、私ももちろんやっぱり香りが好きで、もう今やっぱりその自分のところのお香をずっと炊いてますけれども、もともと自分のところのお香の炊く前からもうずっとお香とかも大好きでしたし、やっぱりその香りをこう必ず部屋にこうつけていないと、私はこう結構集中とか切り替えとかができなくって、そうですね、やっぱり香りって本当になんて言うんですかね、この記憶と本当にさっきとちょっと被ってしまいますけど、結びついていると言いますか、 あの時ああいう場面であの香りしたなとかいうのをね、街とかで同じ香りがしたらその時のその場面がこうふっと楽しかった記憶とかが浮かぶんですよね。なんかね不思議ですよね。
そうそう、その記憶というのは感情とも結局結びついてるってことですもんね。それをその改めて会社を立ち上げられて、まあ、体験含めて、事業展開さまざまされているということを伺いました。で少しちょっと全部だとひょっとしたらいろいろこれから生まれるものもありそうな予感がしますが、あの特にご紹介このラジオでいただける事業というのをいくつか教えていただけますか。あ、じゃあ樋口さんに。
そうですね、まあ、結構ねあのさっきもちょっと渡辺の方から軽く紹介があったと思うんですけど、いろいろやってはいるんですけれども、その中で特に今一番そのなんて言うんですかね、私たちが力を入れてるのがあの体験、香りの体験と、あともう一つがその実はその3月に京ビズっていうその番組の中で、はい、あ、KBS 京都のね京ビズですね、そちらで、はい、あのご紹介いただいたんですけれども、はい、あのお香を使ったアクセサリー、都っていうもの、こちらのこの2つですね、体験と都に今力を実は入れていまして、
はい、
まあ、このそうですね軽く紹介させていただきますと、その体験っていうのはまあいくつかやってるんですけどね、この主にお香を使ったそのなんて言うんですかね、お香を炊きながらこの自分で調合もしてもらって肺を整えたりしてもらいながら炊いている間にこう和歌とかそういうものをこう、うん、呼んでいただける、ちょっと心を集中してその時間だけはなんかこう気持ちをこう忙しい毎日からこう解放していただく、そんな雅な体験。
うん、はい、体験名、今の資料を見せていただいた曲水の香と、はい、あの一曲二曲、あの歌の曲の曲に水の曲水に香りで、はい、
そうですね、曲水の香、あのこちらあの城南宮とかの平安神宮とかでまあその開催されている曲水の宴っていうのをこうイメージしたものでして、それをこうお香にアレンジしたものなんですね。実は
体験というとそのお香を何作るって言っていいんですか。
そうですね、ご自身でちょっと香りを何種類か選んでいただいて、ご自身の香りをその場でこう作っていただく粉状のもので、それをこう型抜きもしていただいて、で火をつけていただく、でご自身のこう香りをこうその20分間ほどその場で調合していただいて楽しんでいただけるっていう体験がまあちょっとメインであ のやらせていただいてるんですよね。
いや贅沢な時間ですよね、はい、
そうですね、まあ本当に静かな自分と向き合う時間っていうことですごく好評いただいてるんですよね。嬉しいです。
炊かれてる間の20分間、うん、体験される方、はい、さまざまな思いの馳せ方、時間の過ごし方があるなって思ったんですけれども、
いや本当にもう人それぞれといいますか、もう性格が出るというか、あのちょっと仕事をこの時間にやりたいわっていうので、なんか集中できそうやからっていうんで、お仕事こうパソコン開けてなんかねカタカタってし始める方もいらっしゃれば、もう本当にこう好きな曲をの歌詞をバーってこう書き出したりする方もいらっしゃれば、本当にもう人それぞれの過ごし方を、そのお香をね燃やしてる間楽しまれているの本当に面白いですね。
こう日頃ね、うん、アラームかけて目覚めるとか、はい、割となんやろそういう資本主義、
うん、
社会に毒されたあの、ね、時間の使い方をしている身としては、うん、なんやろな、そのお香が消えるまでの時間、
そうですね、うん、香りがなくなるまでが、うん、その時間という、うん、そのすごく特別な、そして贅沢な多分時間の使い方になるのかなと思います、
ありがとうございます。さあそして先ほどもう一つおっしゃっていただきましたアクセサリー、都シリーズ、
はい、都はねあの京都の京にこう当て字なんですけどね、あれを京都の京って書いて都で KOU 都っていうんですけど、まあ、これはその私たちこう作らせていただいてる線香タイプのお香をこう作る時にちょっと短すぎて商品にならなかったものをそのまま練り直してアクセサリーにしたものなんですね。お香のアクセサリーです。
じゃあ匂いもするんですね、
はい、します、はい、
ほんのりと自分だけが分かる香りがします。
アクセサリーからこう身につけていられるような状態でほんのりこう、
はい、身につけられるお香です。究極のエコアクセサリーっていうことで、
実際に今回持ってきていただきましたけれども、あの石と合わせて、
はい、そう、目のを使わせていただいて、であとは、まあ、あの金箔だったり銀箔だったり、まあ、そういった箔を使って入れさせてもらっていて、で厳密に天然の、まあ、目のなので、まあ、一個一個が、まあ、その厳密に言うと、まあ、全部デザインが変わる、本当に一人一人のためのアクセサリーということで、香る一人一人のための香るアクセサリーです。
いや、面白い。これを作ってはるのもお二人が作ってらっしゃるということですもんね。
そうですね、まあ、はい、主に、まあ、その渡辺の方が作って、私も一緒にデザインを考えて、これパーツこれがいいんじゃないみたいな感じで考えてはいます。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、ここで一曲ミュージックブレイクでということで、今回渡辺さんに曲を持ってきていただいたので、ご紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、私、まあ、北海道から来させてもらって、でそれで北海道で有名な水曜どうでしょうという番組がローカル番組が あるんですけれども、まあ、そこの曲を歌っている方が、まあ、その作った最新その水曜どうでしょうのための、まあ、最新の曲ではあるんですけれども、まあ、これがですね、やっぱりそのずっと続く道を表現をしていて、でその歌詞とかもすごく、まあ、元気がちょっと寂しいところもあるんですけれども、ただこの私どもの詩のしるべの道というのも、まあ、その道しるべになれたいなという思いから、まあ、このしるべの道という名前もつけたので、まあ、こういったその続いていく道の中で、その一人一人の何かしらのしるべの道が、まあ、こう道しるべになれたら嬉しいなという思いもあって、今回この曲を樋口良一さんの永遠のラストショーという曲をリクエストさせていただきました。
はい、それではお聴きください。京都ソーシャルウェーブ、本日は一般社団法人しるべの道から渡辺誠さん、樋口彩さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオでリアルタイムでお聞きの方は、今樋口良一さんの永遠のラストショーを聞きながら出ます。なんかのどかというか、こう遠い情景、
そうですね、浮
かぶようなな
んかすごくこうね、本当に今おっしゃったように、そう、遠い情景がのどかな感じで浮かぶ、ゆったりとした
北海道っぽい感じですね。
しるべの道が道しるべになるようなという思いも伺えて感無量でございます。
ありがとうございます。
はい、後半はですね、これから新しい展開をされるということで、
はい、
なんともうすぐ9月からクラウドファンディングを開始されると伺いました。そのお話をたっぷり聞いていただこうかなと思います。ついに挑戦しちゃうんですね。
ついに挑戦します。
いつから始まるんでしょうか。
公開が、正式な公開が一応9月1日からになります。
大体期間がこう定まってますよね、クラファンって。
そうですね、9月いっぱい。
いっぱい、あ、じゃあ1ヶ月か、
はい、
目標金額は
150万です。
お、
頑張ります。
これはなんかタイプで言うとキャンプファイヤーでやると伺いました。
はい、
で入った分はもうそのまま、ご活動の、
はい、そうですね、
はい、オールインです。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。うん、具体的なクラファンのでも中身を教えていただこうかな。
クラファンの中身、はい、こちらのクラファンはですね、多投資業界と組んで行うクラファンになります。
はい、多投資、はい、耳慣れない方もひょっとしたらいるかもしれない。
はい、これはちょうど着物を着用している渡辺の方から多投資について説明を、
はいはいはい、着物ですね、そのよく着物を保管したりですね、まあまあ、買われたりする際には必ず包まれている、ちょっといやそっとじゃ切れないようなちょっと丈夫な和紙の一つとして多投資と、多分書く字としては多頭がひらがな で紙で、
の、
はいはい、で古くは結構もう平安時代から、
それもやっぱり平安、
はい、 頃から使われていて、で、まあ、これはちょっと調べたあれなんですけれども、江戸時代の頃から、まあ、着物などを包むような、まあ、保管するような、まあ、防虫とかあと防湿ですね、湿度を湿気を取るようなものとして使われ始めていたというところで、すごくまあ古い、はい、業界です。もう本当、着物業界と、まあ、すごく密接に関わる、ね、はい、業界なものです。
うん、はい、もう多頭紙とも着物は必ずセットになっているので、もう多頭紙がないともやっぱ着物も存続しないし、着物が存続しないとも多頭紙が業界も存続しないっていう、ね、もうそういう関係性になっているんで、多分着物を着ている方は皆さん多分多頭紙って言ったらあーっていう感じかなと思うんですけど、なかなか耳慣れない言葉でもありますよね。
そうですね、言われたの包んで白っぽいことが多いですよね。はい、
そうですね、
薄いけど丈夫な紙かってイメージがつきます。こちらをそのクラファンするということは、何か今危機があって、
はい、
どこをしたいっていうような、
ね、そうですね、
はい、はい、そうですね。じゃあ私の方から多頭紙のやはりその業界としても、これはある会社さん、その今回ご協力していただく会社さんとのお話の中で出てきたんですけれども、やはりその着物として、着物イコール多頭紙っていう、先ほど樋口からもありましたが、まあ、そういったところでやはり着物が今だんだん使われてなくなってきている。そうした時に多頭紙がこのまんま、そのまんましぼんでいってしまったら、もう多頭紙も大変になる。そんな時になんとかこう多頭紙を他の形で使えたりしないかというところで、こちらの会社さんが、まあ、そのシューズ侍というですね、そういったその多頭紙の中でもちょっと、ゼオライトという匂いとかも吸着する鉱石とかを使用する、を練り込んだ紙を開発をして、でそれをこう防湿防臭というところで靴の中にこう入れるタイプのものを開発されてたり、まあ、そういったその中でも他にも、まあ、いろんな形でその多頭紙をなんとかこう、作っていきたい、何かを作っていきたいという思いを聞きながら、あ、僕たちはまあその香りをね出す方だし、向こうは吸収する方だから
本当だ、
そうなんですよ、なんかこれ一緒にできるかねなんて話を、されしていただいて、でもなんとかなんかこうできるんちゃうかというところで、今回まあその新しく、これまで私たちがちょっと作っていたお香絵という、まあ、お香の、お香はお香なんですけれども、はい、絵というふうに書いてますが、着物を使った着物でですね、そのお香を挟んだような、インテリア用の、額に入れたりするんですね、はい、インテリア用の、まあ、そういったものを開発しまして、その時その中身のを吸、香りを吸収するものを中身を入れ替えられるようにして、まあ、作る、まあ、そういったその、商品というものを、まあ、こうある意味、まあ、共同開発みたいな形で開発して、それを、まあ、やるためにも、あとはその多頭紙だとか我々のそのしるべの道のこう使っている、作る、やっていることを応援していただきたくて、今回、まあ、ちょっと挑戦するということになりました。
いやー、面白いとまずはクラファンの内容を伺って思いました。
ありがとうございます。
もうその背景には、うん、その先ほどもおっしゃられてた都シリーズアクセサリーであれば、折れた線香、もしかしたら捨てるしかなかったかもしれない線香を使っていきたい、うん、であったりお茶をこうにしていきたいっていう思い、また着物に対する思い、今すでにあって価値のある今後も長く続いてほしいと思う文化伝統に対するところ、なんとか守りたいっていうところが多頭紙についてもやはり同じように思われたんだなっていうお二人のお気持ちも感じました。
そうですね、はい、私たちがこう一番になるというより、私たちをこう使っていろんな業界がこうもっと復興してもらえたらいいなっていう、なんか応援できたらなっていうのをね、立ち上げのきっかけでもあるので、
その多頭紙って、着物以外になかなか使われることって そのないのかな、
いませんね。
だからシューズ侍は革命ですよね、
はい、同
志会の中で、
はい、
本当にそうだと思います。
そうで、先ほどおっしゃっていただいたお声に関してもそうですし、その何かこれからこの、うん、あの応援いただける方々のご支援によって、うん、新しい多頭市の使い方、香りのこう道っていうのが広がっていく可能性も感じました。
ありがとうございます。
この150万集まったらこんなことしたいなみたいなことも教えていただいてよろしいでしょうか。
そうですね。まあ、どんどんこうなんていうんですかね、うん、まさにこうお声とかもね、どんどん広まっていってくれたらいいなともちろん思いますし、あとはそのあれですよね、あの多頭市の今みたいな動画も作りたいなと思ってて、せっかくなんでね、インタビューして周知していけたらなと思ってます。
本当にね、今だからこそ伝えられる動画の形式であったりもあるし、うん、はい、新しいこのお二人や皆さんのアイデアを組み合わせていいなと思う文化とか残していきましょう、う
ん、はい、
いや本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間のお時間でしたが、今回たっぷりお話いただきました。クラウドファンディングの詳細概要についてはしるべの道さんのホームページ、または今回ラジオカフェのこの番組記事にも詳細アップさせていただきたいと思いますので、気になる方はぜひ見てください。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。NPO、市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。